姿勢を問う平成30年第2回定例会一般質問の質問事項答弁の用紙。内容は一般質問を行った各議員が一定のスペース内で自由にまとめたものを一般質問が行われた順番で掲載しています。各議員の名前とともに顔写真があります。自民党新政会吉田龍司、西国分寺駅東側地区を有効利用すべし。小中一貫教育について市の考えを聞く。問い、小学校生活から中学校生活への移行期には誰でも緊張と不安を感じる。新しい環境に馴染めず不登校やいじめが発生する現象をいわゆる中1ギャップと呼ぶが市の考えは。答え、中1ギャップの未然防止を図るためにこれまでも様々な取り組みをしてきた。環境変化を乗り越えることも発達段階で必要なことであり、子ども一人一人の思いに寄り添いながら安心して安全に学校生活が過ごせるように指導・支援していくことが大切であると考える。問い、中学校入学では複数の小学校から知らない同級生が集まってくることもストレスの一因である。そろそろ小中一貫教育について一歩踏み出す時期に到達していると考えるが、答え、現在は小中連携教育をさらに確かなものにしていくための取り組みを充実させていくことが重要であると考えている。シルバー人材センターにはさらに活躍されたい。問い、現下、雇用情勢は好転を維持しており、65歳を超えても働く意思を持つ高齢者は増えている。しかし、シルバー人材センターにおいて、会員数は減少、指定管理も、L ホール、生き生きセンターの管理は契約終了となるなど、先行き不透明な部分も多くある。市とセンターでしっかりと情報共有し、地域共生を推進していただきたい。答え、現在の経営作業だけではなく、現役時代に培ったホワイトカラーのスキルや能力を生かして、シルバーでの就労を進める可能性はある。あらゆる人が活躍する社会の実現として、高齢者がいつまでも健康で意欲を持ち、活躍していただけるよう、市としても取り組んでいく。西国分寺駅東側地区を有効に活用すべき。問い、東側周辺地区にお住まいの方で、改札口新設に反対されるケースはとても考えにくい。鉄道事業者側から、改札口を作りたくなる方策。例えば、近隣で言えば、国立駅や武蔵境駅のように、鉄道事業者の運営する商業施設との併設により、改札口を設置いただくなどの方策も考えられる。さらには、現在の交通広場や私有地を活用して、市役所の新庁舎を鉄道駅舎に隣接するのはいかがか。答え、鉄道事業者自らが東口改札の必要性を感じられるよう、魅力あるまちづくりを進めていく。また、庁舎と他の施設との複合化については、メリット・デメリットを比較検討していく必要がある。公明党佐野久美子、ペアレントメンター事業、いよいよ一歩前進へ。1、地域共生社会構築のために。佐野、育児と介護が同時に起こるダブルケア。まず、市職員への育児・介護等の休暇制度の冊子の周知と工夫が必要である。今後、複合的な相談体制が必要となるが、ダブルケア相談窓口の設置を検討してほしい。市、職員にはダブルケア問題も含め、さらに周知したい。来年度に向け、ダブルケアも含めた複合課題に対応する総合相談支援体制を検討中。健康部、福祉部、子ども家庭部の3部の連携により整備する方針。2、切れ目ない子育て支援について。佐野、昨年7月に開始した ゆりかご国分寺事業はまだ面接に至らない方が多いが、全妊婦さんの面接を目指してほしい。妊娠から出産、子育てまで一貫して同じ場所で相談でき、切れ目のない支援を実施するのが子育て世代包括支援センター。日本版ネウボラ構築のために全力で取り組み願いたい。し、早期に妊婦さんに関わることは重要。保健師を中心とした複数の職種を配置し、来年度開設目指し準備する。3、ペアレントメンターについて。佐野、ようやく東京都がペアレントメンター育成派遣事業を開始した。国分寺として今年度どう取り組むのか。市、今年度制度を活用し候補者の選出を図っていきたい。佐野、ペアレントメンター事業が前進する年にしてほしい。4、安全安心のまちづくりについて。佐野、ブロック塀は災害時危険で改善すべきという声が多い。市にはブロック塀等撤去工事助成事業がある。地域の防災情報地図等を活用し、ピンポイントで周知、急ぎ事業を進める必要あり。市、この制度をまず知ってもらうことが事業を進めるポイント。市独自の調査は限界があり、地元の調査情報を関連させたい。5、認知症対策について。佐野、コンビニと締結した見守り協定をもっと活用し、積極的に情報交換するなど、認知症の方を見守る体制づくりをするべき。市、市が橋渡し役となり、地域包括支援センターとの円滑な連携が図れるよう対応したい。佐野、フレイルとは虚弱を指すが、早期の気づきと適切な対応が大事。身近な場所でフレイルチェックできるシステム構築を求める。市、地域包括支援センター主体でフレイル予防をテーマに体力測定会を随時地域で開催し、フレイル予防に取り組む。国分寺政策市民フォーラム、伊達淳一郎。解体工事にもルールを。SDGs 推進へ。建築物の解体工事について。伊達、住宅などの解体工事に際しては、騒音、振動等が発生する。多くの事業者は周囲への配慮のもと工事を行っているが、近隣トラブルとなるケースも多い。市はどのように対応しているか。市、市民から連絡を受けた際には現地確認を行い、防音対策等に不備があれば指導している。伊達、短期間だからと我慢している方も多くいると思う。今後さらに住宅等の建て替えが増加し、解体工事も増えていく見込みの中、トラブル抑止のため、近隣への丁寧な事前説明や防音防振対策等、周辺への配慮をルール化していくことが、市民の安心のため必要と考えるがいかがか。市、国分寺市としての独自規制や届出の強化など、すでに行っている他自治体の事例等も参考に研究を行ってまいりたい。SDGs、接続可能な開発目標について。伊達、2015年に国連サミットで全会一致にて採択された SDGs は、貧困や差別の撲滅、ジェンダー、環境、経済、まちづくり等、2030年までの達成を目指した17の全世界的目標を定めたものである。日本政府も推進本部を設置するなど取り組みを始めており、各自治体に期待される役割も大きい。当市において SDGs をどう捉え推進していくか伺う。市、平和で豊かな地球を持続していくために大変意義のある内容であると市としても認識している。これまでも温暖化防止など SDGs の掲げる内容と同趣旨の取り組みを行っている。伊達、市民や職員の皆さんへの浸透がまだ進んでいない状況がある。まず、SDGs の考え方を知ってもらうことがスタートであり、 機会を捉え周知を。特に次の世代を担う子どもたちへの啓発は重要となるのでお願いしたい。教育長、国際社会を生きる子どもたちにも大切な内容、教科横断的な視点で取り組んでいく。未返却図書について。伊達、先日足立区が未返却の図書2万冊の返却を断念したという新聞報道があった。当市の未返却図書の状況はどうか。市、約2000冊の本が長期間にわたり未返却。伊達、図書館管理の委託業者の知見も活用しながら返却率向上と未然防止策の検討を要請する。このほかに子どもの見守りと危機管理マニュアルについて質問をいたしました。